適当にこんにちは。なんで？
そういう時適当にこんにちはって話すんです。あ、そうです。だから切りやすい。
適当にこんにちは。そう。今日はあの、
なんだかよくわかる。
長崎平和町の山口治さんの事務所の心ホールにから収録ということで、
はい、
携帯がない
。携帯がない。
はい。はい。
はい、あ、そういうことで。よかったですか。そう、仕事の話だったら。
いや、大丈夫です。メール
です。メール、あ、気がメールですね。なるほ
ど。そういうことで、あの、気持ちいいですね。これ、ここ、床が音響熟成木材で、うん、はいはい、壁を丸干しの漆喰、天井もそうですよね。
そうですね。これ天井ね、塗るの大変だったのによく塗ってくださったですね。
うちの坂本さんすごいですもんね。うん、
坂本さんずっと上向いてましたからね。四五日もう下向けないんじゃないかと思うぐらい、本当に。
ですね。うん、もう今年の7月で2年ですか。
そうですか。
でしょ。あ、はい、もう1年半以上経ってますよね。
そうですね。そうですね。
暑かったですもん、本当ですね。
うん、そうそうそう。でもね、最初ほらこれ事務所の、はい、ね、一室だったから、
はい、
本当にあの響きもあのカーンってその耳に触る響きで、
ですね、
これで匂いがあったでしょ、
はいは
い、すごい匂いだったでしょ、はい、あれがね、やっぱりこの漆喰でね、大石の漆喰で助けられましたね、
うん、やっぱりもうあれですね、最初クロスやったのを履いた時にもうカビが、う
ん、あ、カビだったのね、
あのビルだから鉄筋コンクリートですよね、
はいはいはい、
でそれにこう直接、うん、あのビニールクロス貼ってるから、
はい、
表面的に見えないけど匂いがしてあれと思ってクロス履いたら、うん、あのなんですか、間にこうカビがびっしり入ってましたね、その匂いですね。
だから僕らほらあの何でもこう上からあの伏せをすればね、
はい、
それなんとかなると
化粧として、
あ、化粧とね、まあ化粧、そうね、まあ、あんま言ったらいかんけど、あのそのね、その上から塗ればその匂いも防げるんじゃないかって思ったりするじゃないですか、はい、そうじゃないですか、やっぱね、うん、
だから一回全部あの壁天井のクロスを剥いで、
うん、
で綺麗にしてから塗りましたね、幻の人
ね、いやだからそれこそ色というかね、すごい色してたし、あれがこんなに綺麗になってね、それであれからこの漆喰に挑戦するように焼肉大会やったね、すき焼き大会やった
ね、ここで、
そうで宴会50人の宴会やったでしょ、
あ、
それでね、もうそれはもう次の日が楽しみで、ね、
はいはい、
どんな風になってるかな、
ね、
はい、たら、うん、ほぼやっぱり消えますね、うん、一日でね、
はい、
一日というかもう多分そんな時間はかかってないのかもしれないけど、
あれですね、あの、うん、ここいつもこう来た時に思うのは空気がやっぱり気持ちいいですもんね。
あ、そうですね。
なんか何ですかね、スーッてこう癒されるっていうか、
うん、あの本当疲れないしね、疲れが抜けるというかね、うん、それとあのね、そうチェーンスモーカーの人が一人ねこう来たんですよ、ここに演奏家、
はいはい、
ここでその人ね朝来てねずっとそこあのタバコ吸って、
はい、
止まらんでしょ、
はい、
で僕ももう何とも言えずにかわいそうで、はい、で演奏会終わってまたここで打ち上げだったのね、はい、そのずっとだから延べにして20時間ぐらい吸ってます多分
20、
うん、だからその時間ぐらいをね吸われて、あ、明日大丈夫かなと思って、ほんで次の日ね、
はい、
ほとんどなかったですよ匂い、
あ、
うん、あのちょっとは残ったけど、もう2日目だったら本当それこそなくなってね、うん、夢のような、
どうしてもあのカーテンとかそういうの残りますもんね。
あ、そうなん、カーテンね。
壁はもう分解してしまうんですよ。
あ、そう、カーテンに漆喰塗ればいいかなみたいな。
ああ、
それできないですね。
うん。ですね。
でもやっぱりあのなんていうかな、この漆喰のあの暖かさっていうのが、あ、視覚的にもね、やっぱり随分違ってて。
明るいですよ。あ
の明るいですね。
幻の漆喰って言うんですけど、
うん、
これが何ですかね、光と温度に反応してこう。吸着分解していつもこう綺麗な空気を
光と温度で、
光と温度ですね、ああ、だからあのお尻の中も私塗ってますもんね、
お尻の中、
お尻の中と暗いでしょ、
そうか、でね、お尻の中って特別な匂いするんですよ、なんかね、
困った匂いしますもんね、
うん、うん、あれはいいかもしれない、
はい、だから全然違いますよ、
できれば本当全部塗ってね、あの生活空間全部塗っときたいような気がしますけどね、あのねスペインの壁ってほら、スペインって割と絵で見たら分かる通り白い、
はい、
ね、白い壁、あれ、はい、一応違う、全然違う漆喰だけどね、
はい、
うん、で、あれもね、結局あのそういう湿気を、まあ、あの調節したりとかね、あの力を持ってるっていう話を、はいはい、昔聞いたことありますね、
あ、
うん、で、まあ、あの、 空気の浄化とかで言わなかったけど、やっぱりすごくそう見るだけでね、あの、なんかこう肩の力が抜けるみたいなことがあってね、うん
うん、例えばこの前の、うん、スペインの話をするって言ってなかったですかね。そうですかね、今度スペインの話をしましょうとか言ってないですよね。
スペインの話ね、
はいはい、
スペインの話ですね、はいはい、
あのフランスに行かれてその後、ね、またスペインに行かれてという話を、
はいはい、うん、そう、
はい、
だから19歳ですね。でスペインだそうか、スペイン行った時はね、やっぱり、うん、まず街に入って見えたのがシェリー酒の看板ね、ティオペペって、そこが看板があるじゃん、ティオペペって書いてある、
はいはい、
あの看板ですよ。
あれ何ですか。
あれね、スペイン の代表する、はい、シェリーの会社です。
あ、シェリー酒、
うん、シェリー酒の会社。これでね、僕はそのサンティアゴでコンポステラって、そのスペインの北の方なんですけどね、北の方で勉強してたのね、
はい、
でもう地中海に近いところですよ。でそこで、練習が終わったりレッスンが終わったりすると、もう街にこう繰り出すわけですよ、
はい、
ただこれがね、大体1本500円ぐらいだったかな、500もしなかったかな、うん、でそれを1本買って、それで、イカのリング揚げ、
はい、
うん、を食べながら打ち上げ、毎日打ち上げして、本当毎日のようにね、みんなで宴会するのが楽しかったですよ。でそれがね、とりあえずマドリード の街に入った途端にね、
はい、
これがドンと舞ってるんです、街、
はい、
うん、だから最初は何だろうと思ったら、それが分かってきましたね。よかったら、シェリー酒ね、ティオペペって言うんですけどね、
ティオペペ、
飲んでみてくださいね、ちょっと辛口で、うわっと思うかもしれないけど、
甘くはないんですか。
甘くはない、
あ、
うんうん、ブランデーの樽でね、寝せた、とにかく、うん、いいお酒ですよ。
そう、酒をずっと飲みに行ったっていうわけじゃない
じゃないね。
スペインは何しに行ったんですか。
うん、だから、あんまりこう、なんだろう、欲とかその時なかったしですね、初めて行く土地だったから、そのギターを弾きたいという気持ちももちろんあったけども、景色を見ていく、その驚きにずっと追われてましたね、毎日感動でね。
どこかの教室に行かない、うん、教室に行か
ず講習会です。
あ、講習会、
うん、講習会と、あとは先生のいる、学校とかにね、行くんですよね。で最初は講習会だったね。で、サンティアゴでコンポステラっていうその北のところの町なんですけどね、そこは教会がそのど真ん中にあって、
はい、
すごいでかい教会ね、
はい、
でその教会が見える、どっから見ても見えるんですよ。どこの部屋にいても見えるわけね、
はい、
うん、でそういうとこに、まあなんていうか、宿じゃないな、あれはね、合宿場みたいなのがあって、はい、そこに入って、それで、まあ、その近くでずっとレッスンを受けていくわけですよ。あんまり食事は美味しくなかったからね。
全世界行くん
ですか。そうです、大体ね、200人ぐらいね、集まって、ね、
そんなに、
そうそう、集まって、
その医師の卒は何です。
いや、いろいろね、まあそれはできる限りの自分の能力を使って、うん、あ、でも一つの一回の一単位の講習会が3週間ね、
はい、
その3週間で結構仲良くなります、
はい、
うん、だから食事はみんな一緒だし、
はいはい、
うん、それでまあそれのそのままコンクールなんかがあったりしてね、
はい、うん、あ、その200人の中
で、そうそうそう、コンクールね、とにかく、まあ、なんとか、景色といいね、それこそ空気ね、
はい、
空気は忘れられないですね。だから、こっちがすごく、なんていうか、構えてないから、やっぱりすべて安らぎに感じるんですよ。うん、時間もすべてね、
はい、
うん。だから、雨が多かったけども、雨でもね、全然嫌じゃなかったですね。はい、日本に帰ってて、こう、一生懸命仕事してると、雨の日はなんか憂鬱なことを考えたりとかね、はい、焦ったりとか考える、もうその時は全然何も考えなかったし、雨は雨で、楽し それなりに楽しんでたしね、
うん、年齢的には同じぐらいの年齢、19歳から20ちょっとぐらいの、
ね、30代もいましたね、結構だね、皆さんね、うん、年の幅だったけどね、うん、その間に知り合って結婚した2人もいたしね、
はいはい、
うん、
日本からもやっぱり何人か来てる。
日本からね、5人か6人ね。僕のいた時はね、アランフェス協奏曲っていうのを作ったロドリーゴっていうのが、
はい、
本当に存命な時で、
はい、
で、その人が来てくるね。
お、
うん、 で、それはそれは盛り上がりましたよ。本物、
はい、
生ロドリゴだということでね、
はい、
アラフェス協奏曲を作ったね、
はい、
あのみんな本当、僕なんか、まあ、曲は聴いてもらったけども、でも、あんまり触れるチャンスはなかったからね、
うん、
パッと横に行って写真1枚撮りましたけどね、何の挨拶もなかったですけどね。
え、それ持ってます？
うん、持ってますね。多分どっかあるでしょ。うん、痩せてましたから。
はい、今分かんないね。今見たら分かんないね。
そんなこと。
あ、本当ですか。
まあ、それがね、スペインね。で、スペインもこういろんな街があってね、あの、北の良さもあるし、それ南の良さね。で、南はもっと開放的で、
うん、
やっぱりあの海が違うからですね、
はい。
で、その流れにずっとニースとか、ほら、スペインは、
はい、
フランスの方に行くとね、はい、そういうリゾート地もあるぐらいで。
うん、
あの、非常にこう大らかな街だったですね。あそこにレッスンに行くと先生がいるんだけども、先生にレッスン代帳を渡すんですよね、
はい、
でその後にね、トランプしようかって言うんですね、
はい、
必ず、
はい、
で、あ、いいですよ、トランプしましょう、
はい、で
それでポーカーとかするんですよ、
はい、
でね、その先生すごい弱い、
はい、
でそのレッスン代、いっぺん払ってレッスン代の半分は僕は戻ってきましたね、
お、
持って帰って帰った。
そういうの、
ただね、みんなそうらしかったです
ね。あ、笑ってた、
先生。いや、わざとじゃない。本気でやってる。
ああ
の、すごい遊ぶのが好きでね、先生がね。うん、そしたら、いつかね、その先生が副業をやりだしたのね。
はい、
副業は何ですかって言ったら、ペンキ塗り屋さん。ペンキをね、一生懸命塗
ってたの、先生が。
そうそうそう。だからそれは僕らの、あの、ギャンブルのせいかなと思って、後で、あの、公開したことある。それは南ね。
はい、
もう本当あの太陽もすごく、もうなんていうか純粋な太陽がねこう降ってくるような、
うん、うん、スペインってこれ四季ってあるんですか？
四季ありますよ、もちろん、
う
ん、
雪降ったりとか。
雪は降らないでしょうね、降らないと思うけ
どね、まあ、ある程度四季はやっぱあるって
ことで、ね、そうで僕らの時はねめちゃくちゃ暑い時でね、猛暑の時はねスズメがねあの落ちてきたんですよ
、はい、
焼き鳥になった
本当に焼き鳥は
ならんけどねそういうあの斧の時あって、
はい、
あの木っていうのはほらあの僕らのギターの木っていうのは薄いじゃないですか、
はい
ね、
はい、
だから反ったりするんですよ、
はい、
でその当時その時間の時はね、
はい、
まあ故障するギターの多いことね、
はい、
ね、メラメラとこう曲がっていくもんでね、
うん、
まあいい経験しましたけどね、
うん、
でスペインはやっぱり魚が美味しい町だからですね、
はい、
日本と似てるしですね、で焼き魚するでしょ、
はい、
焼き魚とかほらご飯食べるでしょ、
はい、
たくさんご飯食べるよね、
はい、
パエリアってあのね、あのなんかあるじゃないですか、魚介類のせたね、
はい、
うん、あすごい日本人にとっては住みやすかったし物価安かったしですね、
うん、
うん、すごいいい町でしたね。
そうです、魚なんかも日本とやっぱ似たような魚があるんです
か？うん、あのほらマスとかね、
お、
うん、
はい、
マスとかマスとかマスとかね、よく知らないだけどね。あのよくそうレストランなんかにそのそういうマスは並んでましたね。でみんな焼き魚で食べてた。
はいはい、
うん、でちゃんとレモンをギャッて絞ってね。
はいはい、
これ日本と同じなんだ。
おお、なんか今、うん、生つばがレモン
って。それはあの、ね、僕はねもうやっぱり一番楽しかった昼ご飯ですもん、向こうでね。
はい、
そういうその自然の中で。空気を浴びながら昼ご飯を、ゆっくり食べるということがね、もう本当嬉しかったですね、楽しかったですね。
長くいたんです？
いや長くはいない、南の方は3ヶ月と北の方が4ヶ月と、ね、あとそれでフランスのアルルっていう町にね、
はい、
だね、
はい、
アルルね、アルルいろいろみんな行ったけど、みんな端っこですよ、僕が行ったところって。田舎ばっかり。
あの、世界コンクールでこう優勝っていう、
はいはい、
1位になられたでしょ。あれはいつなんですか？
う
ん、
もうね、はるか昔のことだよね。
その、はい、スペイン。
だその辺です。その辺
行かれた時に
出
られた
んです。そうそう、その辺だ。それも本当に欲がなかった時代だからね。
うん、
今だったらもうほら、もうなんか、あんまり考えすぎて、体が、バラバラになりそうなこう気持ちに なってると思うんですね、
はい、
その時はもう全然何も考えない、バカの状態でね、あのバカって言ったっけ
ど、うんって言ってしまった
本当に何も白紙のままで受けに行くでしょ、
はい、
だから緊張はするけどそんな なんていうかな、弾けないぐらいの緊張じゃないわけね。はい、ところがほら、同じ、
はい、
今、ちり紙交換にあたった、電気化製品の交換。こういうのはスペインではないですからね。はい、スペインはね、でもね、テレビなんかもですね、多分今もね、あんまりまず見ないでしょ、テレビね。
あ、そうなんですか。うん、
それで、僕らが行ってた当時っていうのは、放送を休む時間があるんですよね。これから何時間休みますとね。
はいはい、
で、パタッて切れて、
はい、
で、また始めますって始まるね。
お
だから、テレビもお昼休みがあったと思う。そんな時間。
あ、そういえば、3月の5、6ですね、土日ですけども、長崎市の方で今度、完成見学会をします。心ホールと同じというか、音響軸素木材、柱も音響軸素木材、すべて音響軸素木材を作った、うん、家ですね。それと壁が幻の漆喰ということで、心ホールをもっと大きくした当たり前ですね、そういう家を作って、まあ、完成見学会ということ で今回は一応予約制にしてますんで、もし見たいなという方はうちのホームページにアクセス、もしくは0957-53-3014、こちらに電話いただければ場所をですね、お教えいたしますので、ぜひ見に来てください。
というわけで、
ギター大好き展というのが、
はいはいはい、
これは2000ギター大好き展2011年、うん、3月17日から、うん、木曜日から、
はい、
3月20日まで、日曜日までということ で、
ね、いや、これはね、本当ね、音響熟成木材のおかげですよ。このダウンレシの漆喰とね、この2つの力で、この狭いところでね、これだけの講師なんていうか展示会ができるんですよ。だからやっぱりほら、たくさんギター来ますよね。何十丁も来ますよ。
で、
楽譜も本当1000冊を超えてやってきますよ。CD もたくさん、
はい、
でそういうものを置いて、まずお客様がね、こうくつろいでくださるっていう、その空気作りが一番難しい、
はい、
でそれをこの木とね、漆喰がね、ちゃんと手伝ってくれたんですね。だから、
はい、
うん、ここにたくさんギターを並べて、このフロアだけでもやっぱ40本ぐらい並
びました
。40、50分並びましたもんね、うん、でその真ん中に座ってみんなこうじーっとしてるんですよね、
はい、
おかしいんじゃないかと思うけど、みんなでもそうやってこう癒されてきてね、
ギターをじーっと見てですか。
ああ、もうやっぱり好きなギターを見てるだけだ。それでね、いい楽器ってのはね、見てるだけでまたいいんですよ、うん、でそういうその、まあ、自分が持ちたいけども持てなくてね、
はい、
でもやっぱりその空気がに惹かれて、ここにずっといらっしゃる方がいらっしゃって、
うん、
それはね、もう僕はそれがまずやりたかったんですね。
ああ、ギター前からされてるんですか。
いや、去年からです。
あ、そうですか。
初めて。
あ、この心を
打って、そうでね、全国でもね、これはね、珍しいんですよ、こういうことをやるのはね。
あ、そうですか、
うん、だから売ろうとかで、その、はい、もちろんうちはあの販売はしますけども、
はい、
でもその本当のその売るんじゃなくて、やっぱり空気をみんなでこう遊ぶ会なんですよね、
はい、
4日間にわたってギター好きな人たちが集まってね、
はい、
うん、そういうことで集まってくるから、やっぱり非常に純粋にみんな楽しんでくつろいで帰るんです
ね。よかったら3月17、18、19、20と、
はい、
コンサートされますけど、
そうですね、
よかったら紹介してもらえれば、
はい、毎回九州にはたくさん優秀なギタリストがいてね、でもちろん東京で活躍していらっしゃる方もいらっしゃるんですが、まあ、とりあえずは福岡から今回はね、お一人で、下関からお一人というね、3月17日はね、松下龍さん、この人は福岡の方ですね。で福岡の方ですが、世界に飛び立ってきた人でね、素晴らしい演奏をされますよ。今度 CD を出すんですよね、非常にね、なんていうユニークなプログラムですね、うん、この音聞きたいですね、早くね。それとね、その今回のこのゲストお二人なんですけども、
はい、
ゲストお二人とそれぞれに僕がね、二重奏の会を作ったんですね、
はい、
18日はその松下さんと私が二重奏で、いろんな曲を弾くと、
はい、
で、まあ、19日はまた北九州から中野吉久さんが来て、
はい、
この方もね、たくさんギタリストを育ってる方ですね、うん、非常に優秀な方 でこの方の演奏会をして、そして20日はその高野さんと私で二重奏会の会をやるということですね、うん、まあ我々はその音楽が大好きで、やっぱ音楽することが一つのそのつながりを深めることですからね、
うん、これあの聞こうと思ったらあれですね、
申し込みしてもらうんですね、とりあえずお電話くださればですね、095-807-4836 ですね、はい、095-807-4836 ですね、はい、あの、はい、あそこにお電話くだされば届けます
届けます、はいはい、じゃあそういうことで、
はい、
頑張ってください。
ありがとうございます、
はい。